今日はエスエジプト記の13章から、15章まで見てまいります。エスエジプト記といいますか、モーセ5章は特に立法の戒めや祭りの教え、そしてイスラエルを導かれたことと、錯綜してまして、それぞれ大切な要素なんですけれども、それを、合わせながら、神様がこのアブラハムの子孫であるイスラエルを、神の祭司の民として、整えていく、一つ一つの、工程を、見ていきたいと思います。これからイスラエルはアラノを旅して約束の地に向かうわけなんですけれども、エジプトに帰留していた期間が430年約、もうそれは江戸時代より長い、期間で、もう故郷のことを覚えている人はもういないという、状況です。また、言葉も、外国に数百年住むと、もうどちらかというと、エジプトの言葉の方が、堪能になっていても、おかしくないですし、考え方や習慣も、もう奴隷とされてから久しいわけでして、エジプト人の文化や習慣や言葉がもう、体に染みついているという状況の、中にありました。もうそれも神様の不思議なご計画なんですけれども、そこから抜け出して、自立した民となっていけるのは、もう大変な、ことではなかったかと思います。しかも、何と言いますか、エジプトに対して自分の力で、もう、長年抵抗を続けつつ独立を勝ち取ったなら、まだしも、民は、あっという間にと言いますか、神様の恵みの約束によって、神様ご自身がエジプトと戦って、勝利、させられたんです。ですから自分で勝ち取った解放や勝利ではなくて神様の一方的な恵みだったわけです。そして、今度は、肥沃な土地から、何もない、荒野に導かれて行きます。そして、やがて、約束の地のに着きますけども、そこも、確かに良い土地なんですけども、群雄割拠という、強い勢力が、互いに、せめぎ合って、もう戦争をしているのが普通なような、土地ですから、奴隷として何百年も生きてきた、民が、そこに行って、約束の地を勝ち取るということもまた大変な、目標だったわけです。もうそんな中で、神様は、約束を果たし、約束の地を受け継がせて行きます。それが、どんなに困難であったか、途方もない働きであったかということは、想像に難くないかと思います。これから、時間かけて見てまいりますけれども、それは、私たちに当てはめるならば、ずっと神様を知らないで歩んで、生きてきた、私たちが神の民、神の子供、祭司の国民として、歩んでいく、その、生き方が、しっかりと地に足をつけて、実現し、 そして、この授業は1代2代で終わるような働きではなく、まあ、何百年何千年かかる中で信仰をしっかり受け継がせて教会として立ち続けるということも大変な授業です。私たちは罪に対して血を流すまで戦ったことはなく、ただ主の恵みによって救われた、それしか道がなかったので感謝ではあるんですけれども、それが自分の身についていくこともまた大変な事柄かと思うんです。イスラエルの民を見ますと、あっという間に昔の発想に戻って神とモーセに逆らってしまうということがたびたび出てきますけれども、それは私たちの信仰の歩みにおいても似た部分がかなりあるんです。これからの荒野の旅、その約40年間をモーセの御書の出エジプト記以降はたどっていきますけれども、その中で主の民として神様が忍耐を持って、また力強い御業を持って私たちを決して見捨てることなく導いてくださる恵みを数えていきたいと思うのです。今日は13章の1節から15章の21節、有名な後悔を分けて民をエジプトから解放していく、その箇所を中心に見てまいります。そしてこの後悔の出来事の前にはエジプトを脱出したという未明の脱出がありますけれども、脱出からこの後悔を渡るというところにまっすぐ行かないで、13章の前半では改めて祭りの教えが挿入されています。イスラエルの民の導き、そして神様が新たに定められた生活習慣、これもまた救いのご計画になると思います。救いのご計画なので、そこをまず読んでからお祈りしたいと思います。ちょっと長いですけど、13章の1節から16節を拝読いたします。出エジプト記第13章1節から6節。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らの中で最初に隊を開く長子は皆、人であれ家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。モーセは民に言った。奴隷の家、エジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。力強い御手で主があなた方をそこから導き出されたからである。種入りのパンを食べてはならない。アビブの月のこの日、あなた方は出発する。主はカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ヒビ人、エブス人の地、主があなたに与えると父祖たちに誓った地、父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれる。その時あなたはこの月にこの儀式を取り行いなさい。7日間あなたは種なしパンを食べる。7日目は主への祭りである。7日間種なしパンを食べなさい。あなたのところに種入りのパンがあってはならない。あなたの土地のどこに置いても、あなたのところにパン種があってはならない。その日、あなたは自分の息子に告げなさい。このことは、私がエジプトから出てきたときに、主が私にしてくださったことによるのだ。これをあなたの手の上の印とし、あなたの額の上の記念として、主の教えがあなたの口にあるようにしなさい。力強い御手で、主があなたをエジプトから 導き出されたからである。あなたはこの掟を毎年その定められた時に守らなければならない。主があなたとあなたの父祖たちに誓われた通りに、あなたをカナンの地に導き、そこをあなたに与えられる時、最初に胎を開く者は皆、主のものとして捧げなければならない。家畜から生まれあなたのものとなるすべてのウイコのうち、オスは主のものである。ただし、ロバのウイゴは皆羊であがまなければならない。もしあがなわないなら、首を折らなければならない。また、あなたの子供たちのうち、男子のウイゴは皆あがなわなければならない。後になって、あなたの息子があなたに、これはどういうことですかと尋ねるときは、こう言いなさい。主が力強い御手によって、私たちを奴隷の家、エジプトから導き出された。ファラオが頑なになって私たちを解放しなかったとき、主はエジプトの地の長子を皆、人の長子から家畜のウイゴに至るまで殺された。それゆえ私は、最初に胎を開くオスを皆、生贄として死に捧げ、私の子供たちの長子を皆、あがなうのだ。このことは、手の上の印となり、あなたの額の上の記章となる。それは、主が力強い御手によって、私たちをエジプトから導き出されたからで、天の父様、どうか私たちもエジプトから救い出された民が主の定めによって主の救いの原点を忘れないように、私たちの救いの原点をしっかりと心に刻み、額のまた腕の記章としていつも身につけて歩めるようにどうか導いてください。その中に主の救いが証となっていけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたように、エジプトを脱出したときに神様はまずこの教えをモーセを通してイスラエルの民に与えました。実は到着するのはそんなに先の話では、なかったんです。イスラエルの民が約束の手前でひるんでしまい、主に逆らったために40年間アラノを放浪しなければならず、世代がもうすっかり変わってから約束の地に入っていくことになります。ですから、この吸い越しの生贄を捧げ種なしパンを食べる祭りは、この教えを実際、聞いた世代は実行できなかったわけなんです。しかし、それは子供たちに受け継がれて実行されていき、ついには、この吸い越しの祭りが、イエス・キリストの十字架の時に至って、この祭りが何のためであったかが明らかになります。十三章の冒頭を見ますと、最初に、母牛や母羊ですね、そして、母親、最初に胎を開く長子は、主のものである。そう、宣言し、性別するようにと命じられました。イスラエルの民がエジプトを脱出できたのは、エジプトのウイゴを、主が打たれたからですけれども、こうして エジプトの力の源とされる、あの、家畜からまた人間の、ウイゴ、奴隷や、エジプトの民や、また、ファラオの家の、ウイゴに至るまで、神様は撃たれて、エジプトの力を撃ちました。こうして、支配が、無力化され、神の民を、解放するしかなくなったのです。一方、このウイゴの死の災いはイスラエルにはもたらされず、ウイゴの、代わりに、ウイゴ、すみません、オスの子羊の犠牲によって、イスラエルは災いを招かれ、エジプトは撃たれたんですけども、イスラエルは救い出されました。この、日を、最初の、年とせよと神様は、命じられました。こうして主が先祖アブラハム以来イスラエルの民に与えると約束された地に向かって出発することになりました。慌ただしく出て行った。その状況を振り返るために、種を入れないパンを7日間食べなさいと。その命令が定められました。種は、良い意味でも持ち上げるんですけども、この場合は、罪の根です。神様に喜ばれないものを除いて、清い歩みをするように。このことを確かめるために、種なしパンを食べます。実際に、生贄を捧げ、種なしパンを子供たちと共に食べることを通して信仰を受け継がせるようにと主は教えられました。救いのために長子が性別されたと。この印は何度も出てきました。イスラエルの民の歩みを見ていますと似たようなエピソードがあります。まずはアブラハムが約束の長子イサクを全焼の生贄として捧げよという命令が下され、アブラハムは従いましたね。神様はその信仰を求められてイサクを殺すことはされませんでしたけども、代わりに神様は角がやぶに引っかかった、お羊を生贄に捧げさせました。こうして神様はアブラハムの信仰を明らかに祝福されました。また、つい先方学びました、ヤコブの、彼は、ヤコブにとっては、長子はルベンなんですけども、ヤコブが愛する妻から生まれた長子はヨセフなんですね。ヨセフが、犠牲になって、奴隷として売られて、エジプトを 救うだけでなく、すべての民族を救うという技がなされました。長子が救いのために犠牲になったんです。また、イスラエルの民が、神の民として聖別されるために、各民の、長子の代わりに、レビ族が神のもとに聖別されて主に仕えるようになりました。こうしてイスラエルは長子をのあがなって、長子は家に残って仕えることができたんです。そしてこのことが全人類に対しては神の一人子、神の長子キリストが全人類の犠牲、救いのための犠牲となられたという救いにつながっていきます。ですから今私たちはイエス・キリストの犠牲を覚えて、神様に感謝の礼拝を捧げることを通して、救いを証しし、それを次の世代、次の世代にと伝えていくのです。神様は、一つ一つの生活の場面に、私たちの救いを明かしし、また、受け継がせ、忘れない、ように、定めを、与えられました。私たちの救いが完成するのはまだ先のことですけども、約束の地に入るイスラエルがそれを待ち望みながら、歩んできたように、今私たちも主に礼拝を捧げながら、御国の完成を目指していくのです。では、13章の続きからイスラエルの民の歩みを、見ていきましょう。17節以降です。神様は約束の地に導くときに、地中海沿岸沿いにまっすぐ上がるのがですね、約束の地に一番、通りやすい道だったんです。ペリシテ人の道というところですけども。だ神様は、ペリシテ人もこれ勇猛な、部族で、ペリシテ人の、姿を見るだけでひるんでしまうということを、案じて、まず、民を、いろんな争いのない荒野に導いて十分教育することを、決めておられました。それが、17節18節です。まだこれから約束の地に向かって、まず神の民として、契約を結び、そして、旅を続けていく隊列、そしてこれから攻め取るための、規律をきちんと身につけさせていく必要がありました。神様はまず、シナイ半島の南にあります、神の山の方に、導きます。そういう経緯がありますので、ペリシテ人の知恵の、最短ルートは通らせなかったんです。 19節をお読みいたします。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。創世記の50章に戻っていただけますか。50章の24節、24節25節を読みいたします。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなたは私の遺骸をここから携え登ってくださいと言ったと。この約束が400年後に実現したときに、モーセを通して、成就していきます。そして神様はまずこの戦える男子だけで60万、総勢200万を超えたと思われます大勢の民がまっすぐ進めるように、ご自身が共におられることを、昼間は雲の柱、夜は火の柱を持って先導されました。21節22節、神様はこのまだ奴隷から抜けきれない民をはっきり分かるように印を持って導いてくださったんです。このような旅がこれからも続いていきます。さて14章に入っていきますけども、神様はモーセに、カナンの約束の地に、進むために（笑）わざわざ海を渡っていくわけいきませんけども、行き先に海があって遮られているような場所へと民を導いていきます。そして海辺に宿営するようにと、一節の終わりに記されています。そして神様のお考えを告げています。三節四節を読みいたします。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている、荒野は彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心を固くなにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。そう告げられて、イスラエルの民は従って行きます。神様がエジプトと全軍勢を通して栄光を表すと言われただけですけども、これまでもそうでしたので民は従いました。その頃 エジプトの王宮で起こったことを五節以降記しています。未明にウイゴを失って主の前にひれ伏し、イスラエルの民を拝み倒して、出て行ってほしいと、財宝までも、与えて、脱出させたといいますか、追い出したんですけども、振り返って、イスラエルの民を使役したことでエジプトが成り立っていたのに、それを失ったらどうするのかと、愚かな判断をしたとファラオは考えて、イスラエルの民を連れ戻そうと考えました。14章の3節にありますように、イスラエルの民が海の手前で宿営してた。これもうその先進めないわけです。どうしてそのような行き止まりの方に進んでいくのかと。通りやすい道に行ったらまたエジプトに戻ることになりますし、もう彼らは迷ってるに違いないと考えて、今追撃するチャンスだということで、エジプトの全軍勢を整えて追跡に行きます。まあ、戦いが起こるだろうということは考えてなかったと思います。イスラエルの民は武具を持っていませんし、戦いの経験もありません。確かに人数は大勢だったんですけれども、たやすく連れ戻せるんではないかと考えたと思います。家畜や幼子を抱えての旅ですから、歩みは呪いわけです。で、あっという間に追いつきました。エジプトの軍勢が自分たちに迫っている。イスラエルの民は恐れます。そしてこうつぶやいてしまいます。11節12節、そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのか、してくれたのだ。エジプトであなたに我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだと。そうモーセたちにつぶやいたのです。しかしモーセは答えます。恐れてはならない。しっかり見て、今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさいと。こうして主がモーセに命じます。なんと迫ってる海の方に進めと言うんです。そして杖を上げて手を海の上に伸ばして海を分けなさいと。そうすれば海の真ん中の乾いた地面を進むことができると主は告げました。 イスラエルの民は海に向かって進んで行きます。一方、先導していました主の臨在を表す雲の柱は、最初はずっといつものように先頭に立っていたんですけど、後ろに回ります。そして、彼ら、エジプト軍を闇で包みます。そしてエジプト軍は先に闇で覆われたように動くことができなくなりました。何しろ真っ暗だったのですから。その間にモーセは手を海に向かって伸ばし、すると風が海を押し戻して、乾いた地となった道が前に広がりました。水が左右で壁となって道ができたんです。どれほど強い風と力かなと思うんですけども、神様はこの奇跡をなされました。こうしてイスラエルの民は紅海の真ん中を進んで向こう岸に向かいます。一方、朝方になって、エジプト軍は混乱に陥りました。追撃しようとしたんです。追いかけようとしたんですけども、戦車の車輪が外れ、そして部隊は混乱に陥りました。先日人々の群衆の中で進めなくなって、大勢の方が亡くなるという痛ましい事件が起こりましたけれども、もう混乱している中で進軍していくんですが、先に戦車が動けなくなっちゃったので、後ろからは迫る、でも前は進めないということで、エジプト軍は混乱状態になりました。もう引き返そうと言ったんですけども、もうその声はかき消されて、エジプト軍はもう動けなくなりました。その時に、主はモーセに命じて、海を元の状態に戻しました。そして、エジプト軍は逃れられず、溺れてしまいました。28節、水は元に戻り、後を追って、海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残った者は一人もいなかったと。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いていった。水は彼らのために右も左も壁になっていたと。このことを通して、主とモーセを民は信じました。もう信じていたはずなんですけども、信頼を強めていきました。この主の目覚ましい救いを、イスラエルの民は賛美として歌い喜びました。そのことが15章に記されています。今受けた救いについて、 かいつまんで読みましょう。一節の三行目から。主に向かって私は歌おう。主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた。こうやって主の偉大な御業と意向を褒めたたえました。そして11節、主のように偉大な方はいるでしょうかと賛美します。そして、まだ見ぬカナンの地ですけども、14節以降、ペリシテの住民もエドムの首長ら、モアブの有力者、カナンの住民は、普通エジプト、そしてこの航海を分けた奇跡の話を聞いて、おじまどったと、神様はそう歌わせたんですね。実際時間はかかりましたけども、イスラエルの民がエリコを攻めるときに、エジプトにおいて表された主の意向と、航海を分けたこと、そして、その時も恐れていたんですけれども、40年後に本当にイスラエルの民が自分たちの目前に迫ってきている。しかも自分たちの領土を治める前にヨルダン川の反対側の強大な王国を二つも滅ぼして、今こちらに向かっているということで、エリコの町は大変恐れていたのです。こうしてこの奇跡を通して、イスラエルの民は約束の地を攻め取ることができる希望をいただきました。アロンの姉ミリアムも女性たちと共にタンバリンを携えて賛美したことが記されています。こうやって素晴らしい御業がなされたんですけども、3日間旅が続く中で、水が尽き、民は助けを求めました。ようやく見つかった水が苦くて飲めなかったんです。しかし神様は、助けの道を開いてくださいました。すいません、そこは自身のとこでしたね。20節と21節を読んで、終わります。出エジプト記15章20節21節。その時アロンの姉女預言者ミリアムが、タンバリンを手に取ると、女たちも皆タンバリンを持ち踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。神様はこのように民を守って導いてくださいます。天の父様、エジプトを出てこれから どんなようにして約束の地に行き、また攻め取るのか、神様はすべて 真実を持って、そして正しい導きを備えておられることをこれからも見てまいります。私たちも救われた後どうしたらよいかということを悩む必要もなく、神様がすべて備えておられることを覚えて、希望を持って確信を持って歩めるように導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。